いや、だから僕話聞いて、どっちかというとドラゴンボールやなっていう印象しかない
んです。あ、まあ、そんな感じですよ。
もういきなり、はい、地球にフリーザ来ました。
あ、まあ、まあ、まあ、そんな感じ。
はい、そしたらいきなりセルも来ました、みたいな。
いや、ほんまそんな感じですよ。
はい、サタンどうしますか？あ、あいつらを戦わせればいいんじゃないか。そうだ。
ほんまそんな感じ。
あ、出会いました。なんだお前は。何ですか、あなたは。みたいな感じ。
いや、ほんま、ドラゴンボールに例えて教えてくれよって言ったらそんな感じですよね。はい、どうも、沢田信也です。
どうも、中村です。
はい、今回はね、笹山さんがお相手ということなので、
はい。
貞子 VS かや子の映画の話をしたいと思います。
はい。はい。
テンション低いですね。
いやいやいやいや。
もっとテンション上げていきましょうよ。
ホラー映画ですよね。
ホラー映画お好きですか？
いや、大嫌い。
でしょうね。
いや、すいません。先んじてちょっと言っといていいですか？
はい。
嫌いです。
でしょうね。知ってましたよ。
めっちゃ嫌いです。
存じ上げております。
はいはいはい。
全くこの映画に興味がないことも存じ上げておりますよ。
そうですね。決して、何ですか？貞子 VS、貞子ですか？
いやいやいや、いやいやいや、貞子 VS かや子ですから。
っていう、
はい、
作品どうのこうのではなくですね。
なく。
ただ単純に私が、ホラーが苦手ということで、興味がない。ということだけちょっとお待ちなきをね。
ホラー映画って見はどことないんですか？
いや、まあ、世の中でホラーと言われるようなホラーを見たことは多分あるんですけど、
うん。
あんま見ないですね。
いつからそんな怖がりなんですか？
いつからでしょうね。まあ、そうですね。もうホラーとか怖いものに関しての、記憶の中で僕の中で一番古いものといえば、やっぱ小学生の時の、
はい。
肝試し。
ああ、めっちゃベタですね。
で、まあ、お化け役をしてた先生をどつき回して怒られたっていうのが僕の中の、こう、怖いものに対する、
うん。
お話。これ多分佐田さんによくしてるんですけど。
うん。
はい。まあ一応、かいつまんで言っておけば、僕は行きたくないと言ったのにもかかわらず、協調性を強要され、泣きそうになりながら、肝試しに無理やり連れて行かれた結果、お化けが出てきたらもうここは逃げられない、やるしかないと思って、こう、そこら辺にあったもので、そのお化けを退治したら、それ先生やったっていう。だまあ実際僕別に怒られなかったんですけどね、それ。
まるでホラー映画の主人公のようじゃないですか。
なんかだから怖すぎっていう映画あるじゃないですか。
はい。
あれでなんかこう、まあ僕ちょっとわからない、知らないんですけどね。
まあ怖いですから見てないでしょうからね。
漏れ聞こえてくる話によるとなんかこう、まあバットでどつくみたいな。
そうですね。
なんかお話をちょっと耳にしたことがあるんですけど、
うん、
ちょっと僕、なんていうの、シンパシーが湧くというか。
お。
そういうとこはあるなって、ちょっと、まあ、漏れ聞こえてくる話の中では勝手に思ってたり
は
したんです。
いや、意外とそれはね、なんか、遠からず、近からずですよ。
なんか間違ってはないんですかね、この情報自体は。
まあまあ、怖すぎの主人公の工藤 D もね。まあ、何かあったら暴力で解決みたいなところはあるんですけれども。
なるほど。
結果ビビリですからね、あの人も。
はいはいはい。
結局は。
なるほど、なるほど。
そういう意味では、まあ、遠からず近からずみたいな感じで。笹山さんも十分ホラー映画の主人公になれる可能性あるかもしれないですね。
まあ、それがホラー映画の主人公であるとすれば、まあ、いけるんでしょうね、多分。
でも基本的にまあ、笹山さんはホラー映画全般を、はい、まあ、少なくとも好んで見ない、自分から手に取って見ないっていう話でしょうから。
そうですね。
はい、ある種、ホラー映画におけるお約束みたいなのも、あるある、以前の問題なわけでしょ？言ったら。
もう、そうですね。ワードで怖い系ですよね。
あ、もう単語が出るだけで。
もう単語が出るだけで、これも真面目に、そうですね。シリアスな方に、ヒステリックになるとかではないですけど、真面目に、あ、怖ーってなりますね。
何がそんな怖くさせるんですか？
これはもうね、やっぱこう、 想像力ですよね、やっぱりね。
ああ、なるほど。
僕、だから、怖いワードとかを知ってしまうと、
うん、
もう、想像力が実際を上回るというか。
ああ、なるほどね。
まあ、綺麗な言い方するとそうなってしまうんですけど、まあ、要はめっちゃ怖がるんですよ。
2チャンネルとかでよくある、検索してはいけない。
ああ、もうね、そのワード自体が俺にとってダメです。
あ、想像
したらいけないワードは、俺全部検索しましたから。
なるほどね。
もう、検索してはいけないワードって何やろ、うわ、え、何やろ、何やろ、え、何なんやろ、検索しとかんと怖いって検索するじゃないですか。
ああ。
そして出てくるじゃないですか。うわ、これ何なの、こういう意味なんか、うわ、怖い怖い怖いと思って検索するじゃないですか。
ああ、それ、もう知らない人が見たら、好んで見てるように見られるタイプですね。
そうそうそう、そうなんですよ。だからね、本当にね、サラさん大好き。
あの
ね、
結局見てるやん、つって。
そうそう。
好きなんでしょ、みたいな。
そうなんですよ。それがね、一番迷惑なんですよ。違うねん、違うねん、と。調べないと怖いねん。この感覚、説明それ以上できるか、思って。
あ、ええこと言った。
うん。
今、いいこと言いましたよ。
はいはいはい。
あのね、未知は恐怖なんですよ。
そうなんですよね。そうなんです。
はい。はい、恐怖の要因の一つは知らないことですからね。
はい。だからね、その体で言うなら一つすごくわかりやすいのは、僕割と、鼻からちゃんと出されてるゾンビ映画とか見れるんですよ。
はいはい。もう、もうハイツコリーものですよっていうか、まあそこに因果関係と原因ありますせ、みたいな感じで。
そうそうそう。うん、ゾンビになった理由はわからないけれども、うん、噛まれたゾンビになるんでしょ、
はいはい。
あいつらゆっくり来るんでしょ、みたいな。
はいはいはい。
それは全然見れるんです、正直。分かってるから。おぉ、パニックホラーとかも別に、まあ、分かってれば大丈夫なんですけど。
なるほどね。
一番ダメなのは、だから見えないやつですよね。
ああ、幽霊系ですか。
とか、カメラが映してくれないやつとか。
ああ。
もう、ああいうのはダメですね。はい。
まあ、よく、ね、僕も言ってもホラー映画そんな得意ではないんですよ、現在は。はい、
なるほど。
それこそ20代の頃とかは、転んでホラー映画見てた時とかもあって、
はい。
それこそゲラゲラ笑いながら見てましたけど。
ああ、なるほど、なるほど。
なぜか年を取るとともにですね、ものすごい怖がりになってしまっていって。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。
え？
最近では転んでホラー映画は見れないし、本当は見たくない。でも、昔ながらの興味は持っているので見たいなと思うんですけど、見ると怖いんで、結構早送りとかしてしまうんですよね。で、まさにその未知は恐怖なので、
はい、
僕の最近のホラー映画の見方とすると、まず早送りで最後までバーで見るんですよ。
うんうんうん、
で、大体の展開が分かってから初めから見るんですね、もう一回。
あー、なるほど。
そうすると、
そうですね、はいはいはい。
驚くところはわって驚けるんですけど、一応この後どうなるかを知っているので怖くないっていうね。
はいはい、はい。
安心した楽しみ方ができるっていう。
いいですね、それは。
ある種、ホラー映画の楽しみ方とは、ね。邪道な楽しみ方をしてるのかもしれないですが。
うんうんうん。そうです。完全に邪道ですよね。正直ね。完全に邪道だと思いますけど、僕はむちゃくちゃわかりますね。
逆に僕はこの年になって、なんでみんなホラー映画を笑いながら見れるんだろうとかね。
はいはい、
なんでみんな好んでホラー映画を見れるんだろうとかね。すごい疑問に思いますもん。何をそんな楽しむんだろう。怖いじゃないかと。
そうなんですよ。いや、そうなんですよ。
ある種若かりし頃は、その怖さ自体がエンターテインメントだった年もありましたわ。うん、
なるほど、なるほど。
ある種なんか別にホラー映画だけじゃなくてね。
はいはい、はい。
なんか危険なことをするということ自体が楽しい年頃のもあったじゃないですか。
まあちょっといけないところに電話するとかね。
そうそう、それもその一つやと思いますよ。
その一つですよね。うん。
タブーに手を出すっていうことは、ね。
リアル暴力なのか。リアル。まあいいです。はい。まあありますね。はいはい。
ただやっぱりこう年を取るとね、やっぱそこってね、多分感受性の強さと、
うん。
想像力の豊かさやと思うんですよ。
そうですね。うんうんうん、
で僕、なぜか年行けば行くほどね、感受性が強くなってるし、想像力がめっちゃ大きくなってるんですよね。
すごいですね。珍しいですね、そのタイプも。
まあ、どうなんでしょうね。まあ、笹山さんなんか、こと、クリエイター側の人ですから、なおさらそこの能力が、敏感に察知するんじゃないですかね、はい、恐怖ものに関しては。
まあ、大体だから、今調べちゃうとか言いましたけど、
うん、
調べ切った先に僕の想像の方が怖いっていうことが、やっぱりたくさんありましたね。
まあそうですね。基本、なんていうんですかね。世の中に存在する恐怖っていうものの8割は作り物ですから。はい、
そうですね。
はい、うん。本当の意味での恐怖っていうのはなんか、本当にこう形になってない何かやったりもしますんでね。
やっぱり未知っていうのはまさに本当に未知への、未知との遭遇っていうんですか、うん、その感じの方が怖いですね、やっぱりね。
やっぱりね、そういう意味ではね、ホラー映画もね、 やっぱ最近、はい、子供の頃に見てた、やっぱりあなたの知らない世界が一番怖かったですね。
うんうんうんうん。
やっぱ大人だったら、それは怖いですけど、
はい、
怖さの質としては驚かされるから怖いっていうのがあるんですよ。
いや、そうですね、完全に。
だいたいお化け屋敷系の怖さなんですね。その、驚かされるの嫌いなんですよ、今。
あ、そうなんですね。
もう腹立つんですよ、なんか、びっくりしたっていうのはね。
はいはいはい。ハリウッド的な、怖がらせ方みたいな言い方でいいんでしょうかね、多分。
だいたい最近はそっちが多かったりするじゃないですか。
そうですね、うんうん。
あと、ショッキングな映像とかね。
ああ、ショッキングな映像もパターンありますね。
うん、ショッキングな映像も、まあ人によってはね、平気やっていう人もいるんでしょうけど。
はいはい、はい。
まあ要は視覚的に驚かされるわけですよ。
うんうんうんうんうん。
だから大体、なんていうんですかね。後から思い返すと背筋がゾッと凍るわっていう怖さではなくて、
うんうんうん、
まあ直接的な驚かされ方、怖がらされ方をするっていうのが多いなぁ、みたいな。
はいはい。
感じで、そういうのはもう結構ですっていうのが今の年なわけですよ。
あ、結構ですと。
はい。でも子供の頃は、
二人とやってくれと。
そうそうそう、もうそこはもう、触って、触れる程度でいいよって。
うんうん、うん。
おいってそんなん、やらんでいいよっていう感じのね。はいってやるだけで、ああ、はいはい、わかりますわかります。
なるほどなるほど。
怖い怖いってことですよねっていう感じで終わらせてくださいって感じなんですけど。
うん、うん。
やっぱ子供の頃は、やっぱ知らないので、作り物ですら作り物として認識できないような年頃な子は、より一層そこは想像力が増すから怖いじゃないですか。
はい、はいはいはいはい。
なので、なんか、身に染みる怖さみたいなのがありましたけど、子供の頃とかは。さすがに大人になってからはあんまりないです、そこは。
なるほど。
ただまあ、転んで見に行くほどではないっていうのが現状やったんですが、こんな私がわざわざ、劇場に足を運んで、貞子 VS かや子というね、
あの沢田が、ついに重い腰を上げて、あの有名ポッドキャスターの方面ではない、もうちょっと怖がるのとか、ええやんって思い出してるあの沢田が、重い腰を上げて、
有名ポッドキャスターではないって何なんですか？
いや、なんかあの沢田がって言ってそっちの意味に取られるなと思うから。じゃあそっちじゃないよってことをちょっと、リスナーの皆様に提示し
よう。怖がりだった沢田がね。
そうそう。はい、あの沢田がって今言った後に、あ、この振りあかんやつやと思って。あ、勘違いされるやつやと思って。なるほど、なるほど。ついに行きましたか？
行きました。
まあ、一応あれですよね、その白石さんの。
そうです、そうです。
作品なんですよね。
はい、はい。やっぱりね、過去怖すぎの回も配信しましたけれども。
うんうん、うん。
やっぱ白石浩二という監督に、
ええ、
まあ、怖すぎという映画を持って、私は興味を持ちまして、
なるほど。
まあ、一回トークライブとかも見に行ったりもしましたからね。
うんうんうん、うん。
まあ、ある種、なんていうんですかね。白石浩二ファンの末端を担っているっちゃ担ってるわけですよ。
ちょっとドキドキしますね、でもあれ。白石さんなのって思いました。いや、
そうですよ。まあ、本当ね、生粋の白石監督ファンから言わしてみたら、うんうん、何を今更っていう話なんでしょうけども。
はいはいはい。
やっぱりなんていうんですかね。怖すぎという、ある種、まあ、カリスマ的な映画作品であるものの、うんうん、まあ、言っても局地的な、まあ、盛り上がりでしたわ。
そうですね。
それがですね、貞子とかや子という、まあ、日本ホラー界においては、もう、知らぬ者はいないであろうキャラクターを使って映画を撮るという、この行為がですね、
うん、
まあ、白石監督ファンにしたら、ちょっとした祭り騒ぎやったわけですよ。
いや、でも、これに限っては、僕の身の回りでも、本当にその、まあ、貞子うるせえよだとか。さだかやって何なの？他したらいいってもんじゃないのにとか。まあ、これはまあ、あくまで一例としてね。例えば、ホラー映画が別にそんなに興味があるという人でもない人でも、そういうことを言っていたよという、こう、象徴としてね、今挙げて、そういう言い方で。だから、すげえ認知されてるっていうね。
いや、そうですよ。ほんと、ほんと。
っていう映画、少なくとも。
はい。
その監督が白石さんだということはまあ別としても、
はい。
知らないとしても、でもすげえ認知されてる映画じゃないかと。
いや、ほんとほんと。
ほんとに見てね、見て撮れて、ちょっとびっくりしましたね、僕も正直今回。
ほんとほんと、名もなき作品ではない作品を、あの白石監督が、みたいな盛り上がりね。やっぱ、子さんファンなんかよりそうじゃないですか、ね。
絶対そうですよ。絶対そうですよ、それは。はい。
ただまあ、なんて言うんですかね。
はい。
僕たちもご存知の、
はいはい。
某屋根、裏部屋に住んでいる、
うんうん。
P さんとかいるじゃないですか。ポッドキャストやってらっしゃるね。
セガスギやってる人でしょ。
そうですね。やっぱ、あそこまで行くと、白石浩二好きすぎになってしまっているので。
はいはいはい。
ちょっとフラットな意見の感想を交わせないなっていうのがあって。
なるほどなるほど。
なので今回ちょっと笹山さんにね。
あ、僕の無味無臭な。
そうそう、もうホラー、ホラーなんか興味ないよと。ホラーなんか興味ないよ。だから白石浩二って誰だいみたいな感じのね。
そうですね。じゃあ僕のその無味無臭エピソードとしてさっきのじゃあ例を挙げるならば、
はい、
僕はどっちかというと今回ペガスギさんに配慮を僕なりしたつもりで、
はい、
これあれですよ、気持ちの悪い嫌な配慮じゃないからここで言えるんですけどね。
はいはい。
夜中にね、うん、いつも通りホラーの CM 来るんですよ。
ホラーの CM？
CM が来るんですよ。ホラー映画、夏が近づいてくると、
はいはいはい、
みんなホラー好きでしょ、うん、夜起きてる人ホラー好きでしょみたいな感じで、
うんうん、
CM 来るんですよ。
うん。
定か屋の。
はいはいはいはい。
やめてくれと。ほんまええ加減にせえよと。ノーモーションでホラー映画の CM を夜中に映くせやめてくれ
みんな。ああ、そうですね。
ええ。
急に始まりますからね。ホラー映画の CM って。
ほんとやめてほしいと。で、今回も、まあでもね、正直、定か屋の CM に関してはそんなにノーモーションじゃなかったからまだ良かったんですけど、うん、あ、これ怖いやつやと思って、平常心に保って目をスッと閉じるって、
はいはい。
そしたら、ただ嵐が過ぎ去るのを待つっていうことができるような CM の作りだったんで、それはまず良かったんですけど、まあでも夜中やからってみんな好きやと思うなよって僕はいつもこう、意見するんですよね。
いや、あれもね、不思議な話でね。
ええ。
なんでそのホラー映画の CM は夜にするんだっていう。別にホラー映画好きなやつはみんな夜更かしてるわけじゃなかろうがと。逆に言うと夜更かしてるやつはみんなホラー映画好きじゃなかろうよと。
そうなんです。
いう話ですよね。
僕はそれは毎年のように民放さんにメールするんですよ。
してんねや。
毎年のようにしてるんです。はい。ただ、一回だけその返答をくれた曲があったんで。
おー、すげえ。
はい。その曲の、ね、それはもう本当面白くて感謝してるんですけど。
うん、
そこの返答によると、やっぱり、それでも、夜中のその、求め、逆に求めを送る人もいるらしいんですね。
うん。はいはい。
夜中にやる CM はこういうのがいいっていう。
ああ、なるほど。
その求めを送る人は圧倒的に割と、ホラー映画とかを夜中にやってほしいって。
あれ何年なんでしょうね。確かに夜、その深夜、牛蜜時みたいなね。
うんうん。
ある種、ホラー映画にうってつけの、まあ、はい、時刻みたいなのは昔からもあるわけですけれども、うん、
はい、
別に恐怖自体って昼間もあるやろうにって思うんですけどね。
ね、なんでなんやろうって僕も思うんですけど。
まあそんな夜中の CM に腹が立ってた笹山さんが誰に何を配慮したっていう話ですかね。
それでもやっぱり今回は怖すぎの監督の白石さんがやってる、
うん、そうだそうだ、
熱を入れている、まあ当たり前ですよね、うん、はい、好きな人がその好きなものを作ればそれは熱入るでしょうということで、だから、いやもう夜中やからって、ホラーの CM を多くしたらええってもんちゃうぞっていうツイートを僕は控えましたね。
なるほど。たったそのツイートを控えるためにはものすごいバックボーンがあったっていうことですね。
そうなんです。
いろんな褒めへの配慮をしてるんだぞ、俺はと。
ええ、そうなんです。
なるほど。
っていう話をこの間僕ライブで、まあ、終わった後に歓談タイムみたいなのが一応ある。で、お客様にパラッとしたら、
はい、
あ、それ私もですっていう方がい
る。あ、なるほど、なるほど。
あ、みんな、あ、やっぱちょっと気使ってんねんなと。これはだから変な気遣いじゃないですよ。
なるほどね。
それぐらいやっぱり影響力あるねっていうことです。はい。
なるほど、なるほど。
ペガスギの熱意はね。
まあね、もう、なんて言うんでしょうね。今となっても、あの人あっち側の人ですからね。
ちょっとそうです。
そうでしょ。だから最初、もう僕も P さんとまあ話そうかなと思ってたんですけど、もう絶対完全には違うの人やから。
ちょっと話、確かにフラットじゃなくなる。
そうでしょ。
難しいな、
そうでしょ。もう絶対予想つくんですよ。あ、そうなんですかって。いや、僕はそうは思いませんでしたけどねって絶対言うんですよ。
そうです。しかも、120% の愛情でね。
そう。いや、やっぱそこはなんか、やっぱ人それぞれですね、人それぞれで面白いですよね、とか言うんですよ、きっとね。
だってあの人別に批判的な意見もなんかリツイートしてるもんな。
はい。
さだかやに対しての。
逆にこっちが気使うと思ったから、
はいはい、
まあ、あえてここは何の興味もない笹山さんに話聞いてもらおうかなっていう。
そうですね。もう無味無臭ですね。どっちかでも憎んでるぐらいですからね。ホラーという全般を。
まあ、そんな感じで、
はい。
ね、すでにもう20分が経過しようとしてるんですけど、何の映画の話もしてないっていうね。
まあ、一応ツイートを拝見したんですけどね、僕。
はい。
多分沢田さんが行った日なのかな。
はいはい。
ですけど、はい。まあ、一通りだから、あ、こういう感じだったのかっていうのは、軽くは知ってるつもりなんですけど。
いや、あれもそうなんですよ。見終わった後ね。
はいはい。
映画館でこんなことがありましたっていうツイートをしたらですね。
うんうんうん。
まあ、白石監督がそれを拾ってくださって、
はい。
なんかリツイートをしてくれたんですけれども。
え、
なんか。なぜかそれが爆発的な大ヒットとなってね。
300ぐらいリツイートされてんねんってね。なんか、この間言ってらっしゃいましたけど。
さっき見たら800ぐらい言ってましたよ、ね。ほら、僕のツイッター人生初めてですよ。
すごいじゃないですか。バズってるってやつじゃない
ですか。バズってますよ。僕の、ポッドキャストの宣伝のリツイートなんかせいぜい3が精一杯なんですけど、800なんか初めて見ましたよ。
3ってことはないでしょ。
いや、結構3ですよ。よくよく見てください。結構3ですよ。
結構3
ですよ。結構3ですよ。
あ、マジですか。そのうち1大体あれですね。LOT ですよ、
ね。あと、新崎くんね。
じゃあ1じゃないですか。
あと、ペガさんかな。
あ、そっか、ペガさんって言うんですね。
で、まあ。
なるほど、なるほど。
で、その内容が、まあ、これも、まあ、面白体験やったから、先に話しておきますけど。
はい、はい、はい。
とりあえず僕、映画見るときって大体レイトショーなんですよ。
なるほど。
大体嫁と二人で見に行くときはレイトショーなんですね。
はい、はい、はい。
で、昼間から映画見に行くときってほとんどないんですよ。
まあ、意外となかなか難しいですからね。
もう意外と昼は別のことをしてますから。
うん、うん、うん。
でも、今回は、嫁が家で仕事をするからっていうのもあって、
ええ、
じゃあ一人で外で時間潰すかってなった際に、ええ、あ、もうせっかくやから、そら、白石監督の貞子 VS 介護見に行くか、みたいな感じで行ったんですよ。ほんまたまたまやったんですね。
はいはいはい。
なんやったら僕、正直見る気やまなかったんですよ。
まあまあまあまあまあまあ、機会がなければぐらいなもんですよね。
そうそう、DVD でいいかなぐらいの感じでしたよ、正直ね。
なるほどなるほど。
でもせっかくこの機会であるならば行くしかないと。
はい、はい。
で、昼間の劇場に久々に行ったんですけど、
はい。
びっくりしたのがね、土曜日の昼間12時からの公開やったかな、上映やったか。
うん。
もう客がね、8割小学生なんですよ。
いや、それ、だから、その、ねえ、そこまで細かい話じゃなかったけど、ポロッとこうツイートで見たときに、ちょっとびっくりしたんですけど、小学生なんですね。
そうなんですよ。
はい。
で、でも中学生かなと思ったんですけど、でも会話聞いてたらどう考えても幼いから、うんうん
はいはいは
い、せいぜい小5、小6ぐらいなんですよ、絶対あれは。
うんうんうん、うん。
で、なんか、まあ、まあまあ、親に連れられてきてんのかなと思うじゃないですか。
はい。
じゃ、親らしき人もいなくて、
うんうんうん、
なんか、小学生の友達同士が20人ぐらいでなんか見に来てるんですよね。
うんうんうん、うん。
で、同じあたりの席をなんか牛耳ってて、ワイワイガヤガヤしてて。
なるほど。
めっちゃ珍しいと思って。っていうか最近の小学生って友達同士で映画見に来んねやと思ってね。
すごいですね。
その文化すごいなと思って。
うん。すごい。
で、実際なんかね、映画が終わった後も、また外出ていくじゃないですか。
はいはいはい。
だから映画館のロビーで、他の映画を見に来た小学生と、お疲れとか言って挨拶し合ってて、そっちどうやったみたいな話をしてるんですよ。
はい。
え、なんなんこれクラス全員で映画を見に行こうの日かなんかなみたいな感じのね。
うんうんうんうんうんうん、うん。
まあ、あれが、その今時の小学生の遊び方なのか、まあその日たまたま特別やった何かなのかはちょっとわからないんですけど、
うんうんうん、
まあ僕が行った時はもうほんま客席の8割は小学生やって、
いやーすごい話ですねそれ、
すげえなと思って、
夏休みじゃないですもんね、
そうなんですよ、
うん、
なんかようわかんないですけどね、
うんうん、
でまあそういう状況をやったんですけど、正直最初はねなんかうるさいなと思ったんですよ単純に。
はいはいはい。
やっぱ大人であるがゆえにこう映画館は静かに見るべし、みたいな感じの、ね、そういう当たり前の気持ちも持てたりもするんですけど。
まあまあまあまあまあ。
小学生ずっと喋っとるからね。
すごい、沢田バーサスガヤガヤじゃない
。あんまりうまいこと言ってないような気がするけどね。
ちょっとなぞったぐらい。
さーとガヤぐらい。
沢ガヤですね。
はい。そう言うとちょっと被ってる可能性があるけど。
そうですね。はいはいはい。
ほんま、なんか映画館って上映始まる前にちょっといろんな映画の CM とか入るじゃないですか。
うんうんうん。
いちいちそれに反応しやがるから、小学生。
ふ
わ、あれなんとかや。ふわ、あれなんとかや。とか言ってね。うっさいなボケとか戻ったんですけど。
いや、でもなんか、いいですね、一周回って、それはそれで。
そうなんですよ。
はい。
まあまあ、でもこういう楽しみも小学生ならではやな、みたいなこと思って。
いや、それに対して大人がうっさいボケと思うのも含めていいですね。
そうそうそう。なんかまあ、まあ、そういう当たり前の何か情景じゃないですか。
は
い、
うん。
でも、いざね、映画が始まって、まあ、映画始まったらまたんならホラー映画やから、
はいはい、
怖いシーンもバーで始まるじゃないですか。
うん、うん。
なんか、めっちゃ人人声で、今怖い。大丈夫。今大丈夫。大丈夫。なんかこの先、なんかありそう。いや、大丈夫。まだ頑張れそう。 目つぶる？いや、目開けとく。頑張って目開けとく。今出た？まだ？まだ出てない、出てない。あ、大丈夫、大丈夫やった。とかね。むずっとそんなんなんですよ、終始。
絶対一人途中目つぶったな、それな。
いや、絶対ね、そんなやつもいるんですよ。
うん、おるね。
ビビりのやつもおるし、
絶対おるな。
ビビってるけど平気なふりしてるやつもおるし、うんうんうん、まあ、本当に平気で、車に構えてるやつもおるし、うんうん、なんかほんまね、なんつうの、お化け屋敷にみんなで来てるような感覚なんですよ。
すごいなぁ。
で、やっぱりこう、映画の中での怖いシーンがバーンってあったりしたら、普通に、はぁーとか言うてるんですよ、声出して。ああ、今の怖かった、今の怖かった、今のびっくりしたな、いや、俺は大丈夫やった。
うんうんうん、
俺はもう全然、俺、まだまだ、まだ、これは大丈夫とかなんかそんな。そんな会話がちらほら聞こえてくる。
はいはいはい。
最初僕もなんかうっさいなとか戻ったんですけど、だんだんそれがおもろなってきて。
そうですね。
なんかええなと思って、なんか。
いいですね。
なんか、素直にリアクションできていいよねと思って。
ちょっと羨ましいですね。
いや、ほんとほんと。やっぱりね、こう、映画を見ながら、何か驚嘆する、驚愕する部分があったとしても、
うん、
黙るっていうのは、どこかで第三者の、第三の自分がいるわけじゃないですか。
ちょっとこう、恥ずかしさを抑えているみたいな。
とか、やっぱり声を出してはいけないっていう単純な、律してる自分がいるから、声を出さへんわけでしょ。でもそこを単純に驚かすシーンがバーンってできたから、わーとか言っちゃう、それいいなと思って。
いいですね。
こいつらめっちゃ映画楽しんでるやんけ、と思って。
うんうんうん、うん。
で、それもまた、親に連れて来られたらできない体験やと思うんですよ。やっぱあれ友達同士で来てるからこそやと思うんですけどね。
あー、怒られるもんね。
う
ん、
そうそう。やし、やっぱりこの、友達同士やから、虚勢を張ったり、素直に怖かったって言えたりっていう。
はいはいはい。
なんつう、怖さの共有ができるっていう。
うんうんうんうん、うん。
で、まあ、大人も何人かいましたけど、中にはうっさいな黙れガキと思ってる人も、いたでしょうし。
まあ、いるでしょうね。う
ん、まあ、それを良しとしない人も中にはいるんでしょうけれども。
うんうん、
まあ、僕は途中から、ある種羨ましいなと、こいつらおもろいなと思って。
うんうん、
ほのぼのとした感じでこう、その小学生の会話とかを聞いてたんですね。
なるほど、なるほど。
ほんで、まあ、一通り話が終わって。
はい。
まあ、あ、ここに来て何なんですけど。
うん。
あの、今回の配信は、
うん、
あの、ネタバレに引っかかるような発言も多々出てくると思うんで。
なるほど。
あの、白石監督ファンで、これから見に行こうと思っている人は、もう確実に聞かない方がいいですし。
なるほど。
別に、そこまでの何かはなかったとしても、
うんうん、
まあ見に行くという気持ちが少しでもあるのであるならば聞かない方がいいという、ことを、まあ、ちょっと言っときますわ。
うんうん、なるほど。間を開けてるんですね。
はい。あの、停止ボタンを押す。猶予を与えてました。
なるほど、なるほど。
はい、
こっから先はもう、ホラー一直線だぞと。
いや、ほんとほんと、正直、さらっとネタバレ言ってしまうかもしれないですけど、
はいはい、
あの、それを聞いて、そんな聞きたなかったって言われても、僕は散々言ったし、
うんうん。
停止ボタンを押す間も与えましたから。
なるほど。
こっから先ネタバレを僕が言ったとしても僕の責任じゃないですからね。聞いた方が悪いっていう話で、ね。
まあ、そうですね。
そう。
ええ。
まあ、とりあえず映画が終わってね。
はい。
あの、ぶっちゃけスタッフロールが終わった後にちょっとおまけがあるんですよ。
なるほど。
でもやっぱり小学生アホやから、
うん。
スタッフロールがどんどこどんどこ流れていって最後の方に、エンドみたいなのが出るときに、うん、はぁ、あ、やれやれ終わったわ、みたいな感じでこう立ち上がってどっか行こうとしよるんですよ。
うんうんうん。
ほな、スタッフロールが終わったら、ザーってな、画面がザーってなって、
うんうんうん。
なんかちょっとしたおまけの怖い何かが出てきたときに、普通に、はぁ、あ、ってなって。
あ、俺まだいける、俺まだ大丈夫って言ってたやつもそこまで
行
った時にはもうやっぱり。
そう、やっぱスタッフロールが終わった時には全てが緩んでしまった瞬間なんですよね。
ええ。
虚勢を張らなくてもいいと思ったんでしょうね、そいつはね。
そうですね。
もうザーってなった瞬間、はぁってなって、
はいはい、
まだあんのって言ったんですよ。
僕はお化け屋敷とかに行くとメガネを取るっていう
の。ああ、僕も結構そうですよ。
ええ、そういう、虚勢の張り方を、はいはい、まあ、したい時期ってあるじゃないですか。
はいはい。
中学生時代とか高校時代とか下手したらあるじゃないですか。
そうですね。もうある種大人やからっていう意味で、ね、虚勢張りたいですよね。
そうなんです。忘れもしないです。まあ、あるお化け屋敷に行きまして。
はいはい。
まあ、女子とですよ。
おお。
ええ、女子と。
なんか結構、リア充な生活ですね。
いや、まあまあ、割と、
僕、高校時代女子と喋ったことないですよ。
僕結構ありましたね。ずっと。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、そうですか。
結構ありましたね。
ああ、そうなんですね。
ただでも、それはそれでやっぱり、虚勢っていう部分に関しては敏感になるわけですよ。やっぱり
まあまあ、それはもう。
だからこそ、
ええ。それはもう絵格好せんと。
そうなんですよ。で、これやばいな、お化け屋敷無理とか、余裕はんみたいな、そういう時ってあるんですよ。
うん。
ええ、で、まあ行くじゃないですか。まずどうやって気づかれずにメガネをこうずらすかです。ええ。
あれもね、不思議な話でね。
ええええ。
未知は恐怖って言っときながら、
はい、
死人をちゃんとしないっておかしな話ですよね、考えたら。矛盾してますよね。
まあ、未知は恐怖なんですけど、見えないからビビらないってのあります。なんか動いてるって、ほんまやねーとか言いながらも見えてないっていうね。あ、なんか動いてんねや、よしよし、みたいな。その、はい。で、こう、ちょっとなんとかずらして、こう、事なきを得るわけですよ。
うん、
で、こう、出る瞬間に、ああ、戻さないと戻さないとって戻すじゃないですか。
うん、
で、こう出て、あ終わったねってなった時に、あ、すいません、出口あちらですって、その、ね、運営さんの方が、
うん、
スタッフの方に声かけられた時は一番びっくりしたって。そのパターンだなって今思いました。ちょっと違うんですけど、その、臨戦態勢が終わって、あ、終わったって思って、ああ、みたいなのをすごい今思い出しました、
ね。いや、もうその感じですよ。で、あの時って、
はい、
声とか出なくても、反射やから、うん、体の反射で怒ってるから、もう絶対今ビクッとしてやんな、みたいな感じの。
なんかちょっとだけコマ送りみたいな動きになるんですよね、
うん、あれって。絶対今ビクッとしてやんない。わかるんですよ、あれね。
はいはいはい。
で、まあそういうおまけのシーンも終わって。
はい。
で、もう終わり？もうない？もう終わり？もうない？ってなって、まあ、館内がピカーって明るくなって、ああ、終わったな、っていう時に、はいはい、その小学生の旦那が言った言葉が、
はいはい。
何でも怖がらせたらええいうもん、チャズボケって言ったんですよ。
何しに来とんねん。
いやーなんか、まだいい体験してんなーって思って。
そうですね、その言葉は拝見しましたけどね。
スクリーンに向かって言ってましたからね。何でも怖がらせたら言うもんちゃうぞ、OK！
いやーいいですね。それはいいですね。
で、まあそれはツイッターにも書いたんですけど、
うんうん、
で、その後もあって、
はい。
で、その後、まあ、みんなゾロゾロってこう出ていくわけじゃないですか。
うんうん、
ほら、なんか、あの作りイマイチやったな。俺やったら、あんな結末せえへんわ。とかね。急に評論ぶった会話が始まるんですよ。ちょっとあの、ハラスの棒って言い方なかったと思うわ。とかね。
はい、はいはいはい。
そんなこと言い始めるんですよね。
怖さに対する虚勢から、今度はこう、評論に。
評論になるんです
ね。なるほど。
そのままザーってロビーに出ていったら、他の映画を見てた小学生と落ち合って、そっちどうやったみたいなこと言われたら、あ、いまいちやったわ。あんまりとか言ってるんですよ。
うんうん、うん。
まあ、一番ビビってたやん、みたいな感じの。
そうですね。そういう傾向ありますね、やっぱね。特に男の子はありますね。
思ったほどではなかったって言ってるんですよ。
絶対何も思ってなかったから。
お前、小学5年ぐらいやろって。思ったほどの思ったって、お前の人生の中でどれほどやねんと思って。
何と比べた
の？そう。お前の短い人生の中のどれと比べて思ったほどやねんと思って。
やっぱお父さんバーサスお母さんに比べたら思ったほどじゃなかったんでしょうね、多分。
まあそういう、なんていうんですかね、自分の見た映画に、ある種楽しんでおきながらも難癖をつけるっていうところまで含めて、なんか、いい映画体験やなと思って。
そうですね、なんか。その日を恥ずかしいと思う日が来るでしょうからね、やっぱり。
いやーまあ恥ずかしいと思う日もあればそれはそれでよしやし、うん、まあさらに大人になってああいう良き日もあったなと思い返すのもよしやしですよ。
うん。いいですね。うん、
でまあそんなことがあったっていう話を。
なるほど。
まあツイッターにも書いて、それがアホみたいにリツイートされたんですけど。
ああ、でもそれ確かにあれやな、なんか、俺あんまりその、それ経験をしないので、うん、その、スクリーンに向かってボケーって言ったこともないんでね。
うん。
あれですけど、それ、確かにあの、経験してたりする、あるいは見聞きしてたりする、うん、そういうのがあると、ちょっと確かにリツイートしたくなるかもしれないですね。
ノスタルジーに感じるんですかね、なんか。
うん、僕はだから本当にあの、見に行くみたいなことが、ホラーに関してはなかったんで、うん、一個だけあったんですけど、それはもう本当にあの、ワールドウォー Z と同じようにあの、え、これホラーな、え？みたいな。
ああ、初めはホラーとは認識してなかった。
すごくあの、ヒューマンタッチな感じなのなと入ったら、ドホラーだったっ。韓国系のやつだったんですけど。
はいはい。
さあ、そういう時はもう僕はおぞましさに溢れ、それは本当に怖いやつだったんで、しかもあの、その、まあ、劇場にもそんなに人もいなかったんで、そういうこともなかったんですよ。だけど、そういうの見聞きしてる人からすると、いいツイートだったんでしょうね、多分。
まあ、何かこうエピソードとしては、なんかほんのぼのとしたエピソードなんかなと思って、
うん。そうですね。うんうんうん。
まあ、そんなことがあってよって話 ったんですけど、はい、僕はその時に、まあ、いいなと単純に。
うんうん、うん。
まあ、いいな、いいな、いいな、まあまあ、いろんな意味でいいなと思って。
そうですね。
なんかその体験ができてねって言った時に、ちょっと見習わなあかんなと思ったのが、
うん。
やっぱりね、こう、大人になるとね、やっぱどこかこう、評価ぶるじゃないですか。
まあまあ、もちろんもちろん。
それはもう映画だけに限らず、何か物事をしたりすると、やっぱどこか批評家目線、うん、ん評論家目線で批評とかしちゃったりもしてしまうでしょ、うんうんうん。やっぱりそれは自分の中にいろんな経験値引き出しがあるからこそやってしまう話なんですけど、うん
はいはいはい、
やっぱ見たものに対して単純にリアクションするとかね、わーとかね、怖いとか、おもろいとかね。
うん、
で、もうさらに普通に突っ込むなやねん、それとかね。
うんうんうん、
あと見た後単純にその時思った感情を言うとかね、ボケとか、いまいちやったわとかね、はいはい。こういうなんかもう分かりやすい単純なシンプルさって必要やでと思って。
まあ、楽しいでしょうね、多分。うん、少なくともど
っちか。そこにあるのは、なんて言うんですかね、評論とか批評とかではなくて、
うんうん、
ほんまに体感した感想じゃないですか。
そうですね。
映画を体感した感想でしょ
う。うんうんうんうん。
で、まあ、なんかそういうの大切やなと思って。俺も、それぐらいの脊髄反射で感想を言っていかなあかんわ、もっと、と思ったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、だからあれですね、先日のライブでは沢田さんはやけに反応が良かったんですね。
そうでしたっけ？そう見えてました。
いや、とても反応が、
あ、そうですか。
素直に見えたような気が、その話を聞くと今しましたね。
なんかね、こう大人になるとね、これもなんか矛盾した話なんですけど、はい、意識的に素直にならないと素直になれないんですよ。
はい、うん、いやー、わかりますね。うん。なんかこれはひねくれてる人がどうとかそういうことじゃなく、そういうのありますよね、絶対。
だって僕だってね、漫画とか読んでたりね、なんか、ゲームとかしてたりしててもね、
うんうんうん、
どこか、あ、ここはポッドキャストで言えそうとか思って見てたりする時ありますもん。
はいはいはいはいはい。
で、それってその瞬間にもう、俯瞰して、その次のことを考えて見てるじゃないですか。
うんうんうん。
それは良くない。まあ良くないわけでもないんですけど、まあある種、その小学生たちが体験してるような、楽しさっていうのは薄れるよなって思って。
まあ、ちょっとだから、バカさが足りないみたいな言い方でいいんでしょうね。まあ、ね、それを大人な言い方ですけど、それも
それ。そうね。
うん。なるほど、なるほど。
僕ももっともっとこう、体感したまま、何も考えずに喋っていった方がいいんかなって思って。うん、
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、先ほどから、まあ、聞いてる分にですよ。うん、まあ、じゃあ僕が今、ここまでの話を聞いた素直な感想をちょっと言っていいですか。
はい。
サラさんは結局、サダカヤ見てどう思ったっていうのは一言もない気がするんです
よ。確かにね、もう収録が始まってからもう40分が経とうとしてるんですけど、全く映画の内容に触れてないっていう。
なんか、ネタバレっていうのも、まあ、まあ、エンドロールの後にっていうのも確かに出ましたけど、
はい。
まあ、基本的に今まで出てる話全てにおいてアラウンド、あるいはその、ビフォーアフターって言ってもその、映画を取り巻くものですよね。
そうですね。確かに。僕もここまで話が長くなるとは全く思ってなかったんですけど。
はいはいはいはい。
もっとなんか前半の話は10分ぐらいで終わらすつもりやったんですけど。
あ、なるなる。いや、はい、すみません。ちょっと僕が無味無臭なもんで話。
変に長くなってしまったなみたいな感じで。
どっちかっていうと、あ、怖い話かと思って僕もここも素直なね動きが出てると思うんですけど、できるだけ怖い話に到達しないようにと。
うん。
思ってですね、アラウンドの方をちょっと広げようと思って、今、ちょっとビビって言いながら喋ってたんですけど、
うん、
あれ、これであんま入っていかへん、あれ、これであんま入っていかへんな、あれ入っていかへんな、って、今気づきました、僕も。はい。あんまり内容の話してないなって思ったんですけど。
鋭い！
え？もしかしてのパターンですかね、これは。
いやいや、別に。何も意図はないです。
はいはいはい。
じゃあちょっと映画の話しましょうかね。何か、聞きたいことありますか？
いや、ちょっと今、僕も一呼吸を置いてね。
はい、はい。
ちょっと大人の落ち着け方の古しコーヒーを飲みながらね、ちょっと怖い。そうそう。まず一個聞きたいのは、
はい。
もう、まあ、なんていうんですか、やっぱ僕は怖がりなので完全に逆にこれしかないという質問が一個あるんですけど、
はい。
怖かったですか？
あんまりですよ。
あ、そうなの？あ、そうなの？
いや、これがね、なんか変に、今ここでそれを言ってしまったら、
はい、
変に前振りをした上でのそれかいみたいな話になってしまいそうやから、ちょっと嫌なんですけど。
はいはいはい。あと、ちょっと僕が今、一息つくために開けた缶コーヒー、ちょっと返してもらっていいですか？
なんかね、 構、はい、まあ、めっちゃ嫌やな、なんか前振りみたいな感じになっても
う
て。
いや、まあまあまあ、ここはリセットということで。
いやいや、いや、されないでしょうよ。
いや、リセットということで。はい、
いや、怖さで言ったら、はい、それ驚かされるシーンもありましたし、
うんうん。
まあ、いわゆるジャパニーズホラーみたいな演出とかもありましたから、
はいはいはい。
あ、この後どうなんねやろ、怖みたいな。例えばあの、カメラが見切ったところにぼんやりとなんか映ってるとかね。
なるほど、なるほど。
そういういわゆる怖さ、驚かされ方っていうのありましたけど。
ちょっと怖いな、うん、はい。
なんか、怖さを感じたっていう体験の度合いで言うならば、僕は怖すぎるを見てた時の方が怖かったですよ。
はい、なるほど、うん。そうなんですね。うん、
ぶっちゃけ、今回のサダコ VS カヨコは、僕からすると、アクション映画ですよ。
あー、でもなんかまあ、変な話ですけど、エイリアン VS プレデター
？うん。いや、ほんま、そんな感じ。
みたいな感じや、みたいな話、ちょ、聞いた。
でも、ぶっちゃけね、正直、VS シリーズって絶対そうなると思うんですよ。
まあ、なるでしょうね。
だって、エイリアン、エイリアン VS プレデターなんかまさにそうで、
うん、
う
ん。
初代エイリアンなんか、ちょっとホラー要素やったじゃないですか。完全ホラーやったでしょ、エイリアン1なんか。
あ、てか、むしろなんていうの、ただの実録映画よりですよ。
そうそうそう。本当にあれこそ未知なる恐怖に、こう、攻められて、一回の人間がどうするかだけの話やったじゃないですか。
うんうん、
エイリアン1なんかね。
はいはいはい。
で、2からなんか変にアクション性が強くなって、それはそれで面白いエンターテインメントありましたけど、でも、エイリアン VS プレデターかなったら、もう、いっそそうじゃないですか。
まあ完全にそうですね。はい。
まあ化け物に追われる怖さとか、お化け屋敷的ドッキリとかはありましたけど、あれもアクション、完全にアクション映画だったじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱテイストとしてはね、あれに近いですよね。
やっぱキャラクターがもう完全に立ってる
んですよ。そうそうそうそう。本当に
多分。
フレディ VS ジェイソンみたいなもんで。
はいはいはいはい。
やっぱなんか、サダコっていうキャラクターと、カヤコっていうキャラクターありきで話が進むわけやから、
うんうんうん
う
ん、
どうしてもそこはね、アクション性が強くなる。でも、まあ、アクション性が強くなるっつっても、別に、バキバキ殴り合って戦うとかではないので。
なるほど。
そういう意味でアクション、アクションではないんですけど。
え、何で戦うんですかじゃあ。
え、それ、あ、そうか、別に、ネタバレやから言っちゃっていいですか。
はい。
基本的にね、でもね、あの人たち別に攻撃方法って特にないじゃないですか。
いや、そうですよね、正直。
定まってないんですよ。
僕ちょっとごめんなさい、大前提が分かってないとこあるんですけど、かやこっていうのは呪音のやつでいいんですか？
そうですね。
あ、なるほど。
呪われた家っていうところに、はい。付いている音量ですよね。
はいはい、なるほど、なるほど。ってことは、やっぱり念同士の戦いでしかないですよね。
いや、そうですよ。だから、サダコとかやこが、サダコとかやこが、初めて相対するときは結構盛り上がるんですよ。お、来たって。
うんうんうんうんうんうんうんうん。
え、リングって内容知ってます？
リングは僕はリングラセンループで原作は読んでるの、
はいはい
はい、完全に知ってるんですけど、
僕もねリングラセンループ本で読んだ口なんですよ。
はい、
一番最初に、
はいはいはい、本もめちゃくちゃ好きでね。
そうそうそうそう、はい、で一回それがテレビドラマになった時があったんですよ、リングが。
うんうんうんうん、うん、
でそれを見た後に、
うん、
映画化されるっていうのを聞いて、
うんうんうん、
で映画初めて見に行った、
はい、
なんやろ、初めて付き合った彼女と見に行った映画がリングやった気がする。
リア充ですね。
もうあの時は、だいぶ年食ってましたけどね。
なるほど。
なんでリングを選んだんだろうと思いましたけど。で、その時に、なんか、本と全然ちゃうっていう印象があったのを覚えてます。
うんうん、はい、はいはいはいはい。
で、それ以降、映画のリングシリーズは、正直原作からどんどんかけ離れていったんですよ。
なるほど。一応見てはいる感じで。
あんまり途中で見なくなってしまいましたね。
うん、うん、うん。
特にリング2からはもう全然関係のない映画オリジナルの話になっていったんで。
なるほど。
原作全然関係ない。特にだって原作なんか。
勝手にやってるの見て、一作目はそういう印象でした、僕も。はい。
一作目からしてね、なんか、話がとっちらかるんですけど。
はい。
そもそも、リングの貞子の怖さって、
うん。
まあ、言ったら超能力者の母、その娘。
う
ん、
そうですね。
で、半陰陽って持って生まれた身。
うん。
で、時代性が相まって迫害された経験。うんっていう、はい、まあ、呪うに等しい何かを持って死んだじゃないですか、貞子っていうもの
は。そうですね。うんうんうん、
まあ、四谷怪談的な感じなのかな、はいはい。で、そこから生み出される音量エネルギーがビデオっていうツールを使って拡散していくっていう。
そうなんですよね。ビデオっていうのを使って拡散していくって、まさに本当にそこなんですよね、味噌がね、と思います。
でもあれも結局ね、
うん。
ループで、はい、バーチャルリアリティの話ですよってなったじゃないですか。
今流行りの VR ですよね。
はい。
ええ。
なので、リングラセンはあくまで仮想現実の中での シミュレーションされた世界の中での話っていうオチがついてしまったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
結果としてはあれ SF じゃないですか。
そうですね。
けど、そんな仮想現実から現実世界にさらに貞子の怨霊が現実化するっていう怖さが加味されて、
うん。
ループの最後は結構てんやわんやなったような気がするな。螺旋の最後でてんやわんやなったんか。
螺旋の最後でてんやわんやなって、ループの最初で、これ何の話？
そうそう、なんか螺旋の最後で世界は貞子だらけになったみたいな終わり方をして、
うんうんうん、
なんじゃこらと思った記憶があるんですよね。
うん。
で、ループ読んだ時に、さらになんじゃこらと思ったんですけど、ああ、そういうことかねってなって。
ウイルスやったんですよね。
そうそうそう、バグみたいなもんですね。
結局こっちの言い方で言うたら。うん、
そうそうそう。で、まあ、そんなてんやわんやがあるというのがリングの物語じゃないですか。
はいはいはい。
それが映画では、単なるまあ、井戸から出てくるモンスターみたいな扱い方になってて。
そうなんですよね。
それはそれでちょっとちゃうなと思ったんですけど。
仕方ないんですけどね。
でもそれが受けたから、
うん、
もう映画のリングの貞子は、もう貞子っていうキャラクターで成長していってしまったわけですよ。
なるほど、なるほど。はいはい。
で、まあ、ジオンあんま見てないんですけどね、僕はね。
僕は一回も見てないですね。
ジオンは単に殺された、なんか、お母さんの子供の怨霊が、
うん、
まあ、家の上に住んでて、
うーん、
その家に関わったやつ全員殺すっていう怨霊なんですけど。
すごいですね。ジェイソンですね。無差別ですね。
そうそう。そう、なんかジオンはね、そっちがテーマらしくて、
はいはいはい、
ちょっとでもその家に関わったら全員死ぬんですよ。
へぇー。すげ
え。なんやったらジオンの、
うん、
ジオンもなんか VHS のビデオが先あって、で、それで口コミで評価って売れたから映画化されたのかな。で、それのビデオ版やったかな、映画版やったかな、僕もはっきりと情報でしか知らないんですけど、
はいはいはい、
なんか世界全員死んだみたいなエンディングの風景を映るらしくて、ほんまかどうか知らないですけど、
はいはいはいはい、
そんな感じになるらしくて、
なるほど。
まあそこでのテーマは呪いっていうものは何があったとしても理不尽に人を殺すっていうのがテーマらしいんですよ。
なるほどなるほど、まあまあまあわからなくはないです。はい。
まあ言ったらそんな二人だから、どうやって対決すんねんっていう話なんですけど、う
ん、どっちかっていうと利害一致しちゃってますもんね。
で、今回の話の肝も、
はい、
まあ、たまたま呪いのビデオを見てしまった主人公が、
はい、うん、
その呪いから逃れるためにどうしたらいいかっていうのを名打ての霊媒師に相談したところ、
おおおお、
まあ、従来のお祓いではもう無理やという話になって、じゃあ、うん、呪いには呪いをぶつけて、創殺しようっていう計画を立てて、呪いのビデオを見た状態で、呪いの家に行くっていう。
ああ、なるほど。すいません。申し訳ないんですけど。
はい。
ちょっとギャグっぽくないですか？
いや、あのね、ギャグっていうかね、ジャンプ漫画に近いですね。
うん、ね、なんか。なんやろ。ともすれば、ハンター、ハンター。
いや、お前はそんな感じでね。で、今回の映画の、貞子と佳子っていうのは、
はいはい。
厳密には、リング・ジオンの貞子、佳子じゃないんですよ。
まあまあ、パラレル的な。
あくまでその映画の中での何かなんですね。
はいはいはいはい。
なので、原作とはちょっとルールが違うみたいなんですよ。
うんうんうんうんうん。
で、貞子のビデオも、
はい。
なんか、今回の映画の中では、見たら二日後に死ぬってなったんですよ。
おう。
で、かよこの呪いの絵は入った瞬間に死ぬんですね。
え？
なので、主人公が呪いのビデオを見た二日後、貞子が殺しに来るであろう時間帯に、呪いの絵に入ったら、
うん、
その場に同時に二人現れるから、戦い合うんじゃないかっていう計画を立てるんですよ。
めちゃくちゃやな。めっちゃ面白いな。
で、それが貞子 VS かよこの予告編でもある、呪いには呪いをぶつけるんだよって言ってるあのシーンなんですけどね。
なるほどなぁ。
で、結構そこは盛り上がるんですよ、見てて。あ、出てくる、出てくる、どうすん
ね
ん。
そうですね。話聞いてるだけでもすごく盛り上がってますね。
で、実際、リングとか、ジオンとか単体で見たら、うん、あくまでその世界観の中では、脅威は一つしかないから、
はいはい。
そこに出てくる人間は被害を受けて死んで終わるじゃないですか。
うん、うんうん。
でもその脅威が出会ったらどうなるんだろうっていうのはやっぱり盛り上がるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
それこそエイリアン VS プレデターしかり。
うんうんうん、
フレディ VS ジェイソンしかりね。
うんうん、
でも、別にあの二人別に喋るわけでもないし、
うん、
何らかの意思を持って人を殺しにかかってるかどうかもちょっと不明でしょ、ああいうのって呪いの類って。
まあ、意思ないですよね、むしろ。
そうでしょ、なんか、人の延長上で考えてあかんと思うんですよ、ああいうのってね。
エネルギーでしかないです
よね。そうそうそう、言ったら。
うんうん、
でも、ご丁寧に、 なんか目の前の自分の呪いがかかった人間を私が殺すんやでみたいな感じで戦い合うんですよ。あれ結構面白いですね。
そうなんや。
で、なんかね、かといっても別に攻撃方法が具体的にあるわけじゃないから。
はいはいはい。
戦うシーンあんまなかって。
睨み合ってるくらいの感じなんです
ね。ほんとね、最初、サダコがね、サダコは基本、原作の方では、一応あれ超能力者やったじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからその超能力が相まって呪いのエネルギーに転化されてたじゃないですか。
うんうんうん。
そのビデオテープに焼き付いて、みたいな感じで。で結局それが、元でサダコウイルスみたいな感じで広まっていくって話やったんだ。
うんうんうん。
で、その設定の一部を救ってるんか知らへんけど、
うん、
なんか、今回の映画のサダコは、カヤコをギラって睨んだら、バッシューってカヤコを一回蒸発するんですよ。もう瞬殺なんですよ、ブファーって。
すごい。うんうんうん。
で、死んだかと思ったんやけど、まあ、なんか復活してて。
なるほど。
またサダコに襲いかかってくるんですけどね。
襲いかかっていくんや。
襲いかかってくるっていうかね、戦いのシーンがあんまなかったんな、なんかな。
はいはいはいはいはい。仕方ないですね、でもそれは。
まあ、若干大人の事情が垣間見える感じがしたんですけどね。
フォーカスからやるわけにもいかないし、勝敗つけるわけにもいかないでしょ、正直あんな。
いやー、だからね、まあまあ最初の当初の手やったら、うん、サダコに火薬をぶつけて呪いを操作して主人公を助かるパターンって、っていう感じで進んでいってたんですけど、
うんうんうんうん、
それがなかなかうまくいかへんかったので、次のプランだっつって、うん、
はい、
第二のプランがあるんですけど、
うんうん、
そのプランは、その、火薬の呪いの家の庭に井戸があるんですよ。
はいはいはい。
その井戸に、カヤコとサダコをもう閉じ込めてしまうと封印するっていう。
え、そんな物体的なものなの、あの二人。
いや、一応その井戸の周りにはなんか結界みたいな術式をして、で、呪われてる主人公張本人が、まあ、生贄みたいな感じになって井戸に飛び込んで、そこにサダコとカヤコをおびき寄せると。で、蓋をしたら封印できるじゃないか、みたいな感じになって。
はいはいはい。
でも、そのプランしかないって。残念ながら君はもう、
なんか、
助からない、みたいな感じになるんですけど、はい、私やります、みたいな感じでね。
おぉ。
で、その、移動の前に主人公が、移動の上にこう立つんですよ。いざ飛び込まんという感じで。はいはい、右には貞子、左にはカヤ子がカサカサカサってこう寄ってくるんですよね。
すごい、ゴキブリモグみたいな
感じ。いや、ほんま、あの、虫みたいですよ、なんか。
うん。そう、カサカサするもんね。
そう、カヤコなんか四つん這いでカサカサしてるから、まさに雲みたいな感じで来るからね。
そうなんですね。なるほど。
で、もう、なんか、もう完全にダブレなんですけど。
はい。
もう、その二人が同時に主人公に飛びかかるんですよ。ファーって。
ほう。
で、その瞬間主人公は井戸にわーって身を投げるんですよ。
うん。
ほな、サダコとカヤコが、バカーンってぶつかって、
うん。
プッチューってなんかこう、スライム状にこう、モコモコってこう、弾け飛ぶんですよ。
うん。うん、
で、そのまま、糸にズボーンと押していくんですね。
うんうんうん。
なんか、あれもようわからないんだけど、サダコとカヤコがジャンプしてぶつかった瞬間、溶け合って、
うん。
一つの個体になろうとしているみたいな感じになって。
うんうんうん。
で、なんか、井戸の底に落ちた主人公を追っかけていって、今だ蓋をしろ、うん、バーンって蓋をするんですけど、
うん。
結果、サダコとカヤコは、合体して、
うん、
より強い妖怪となって復活するっていうね。
おうんうんうん。フュージョンしたんですね。
そういうエンドなんですよ。
は？
そういうエンドなんですよ。
え？え？
いやだからまあ、井戸に飛び込んでバーンって蓋するじゃないですか。
はい。
でも蓋がバタバタバタバタってなって、パカって開いて、ボコーンってなんか出てきたら、
うん。
ものすごい異形の影みたいなオーラをまとった、
うん。
なんか、貞子とカヤ子と合体した何かが現れて、
うん。
キャーって言って終わるんですよ。バッドエンドなんですよ。
じゃあ、その、生き贄になった方が個体のよりしろになったんでしょうね、多分。
っていう可能性もあるのかな、みたいな感じの。
はいはいはいはい。
で、終わり、みたいな。で、スタッフロールがどんどこ流れていって、
うんうん。
そのスタッフロールが終わった後流れる映像っていうのが、
うん。
その、呪いのビデオの映像が流れるんですけど、
うんうんうん、
それは作中では、その、画面の奥の方から、サダコがゆっくりと寄ってくるっていう感じの映像やったんが、
うんうんうん、
そのスタッフロール終わった後のエンドのおまけの映像では、 そら貞子とカエコが合体して、動きがちょっとギクシャクしてるやつが寄ってくるって映像に変わってるって話なんですね。
なるほど、なるほど。
で、もう、全員死亡みたいな感じで終わっていく。
やっぱ救われないんですね。
救われない。ちなみに作中途中で、主人公の友達の女がおって、そいつも呪いのビデオを見てしまってるんですけど、自暴自棄になって、その呪いの映像をネット上に流すっていうことをやってしまった結果、なんか世界中の人がその呪いの映像を見てしまうっていう。
なるほど、なるほど。
もうそれでも世界滅亡だろうみたいな感じのね。そんな匂わせ方をして終わっていくんですよ。
なるほどな。まあでも私やりますよりはそっちの方がなんかこう共感はできちゃいますね。
いやね、もう完全にね、初めからね、これ人助ける気ないやろみたいな脚本なんですよ、そもそもが。
うん。
もう関わるやつ全身でいくんですよ、なんか。
なるほど。
もう、なんやろ、お祭り騒ぎなんですよ。文字通り。
呪いのお祭り
騒ぎ。お祭り騒ぎなんですよ。
はいはいはい。
だからまあ、なんて言うんですかね。だからそういう意味で。
そうですね。そういう意味では全く怖くないですね。
怖くないですよ。
ええー。なるほどなるほど。
ホラー的演出は多々見られるし、
うん、
あ、なんかありそう、怖って思わされる時あるんですけど、
うんうんうん、
完全にアクション映画ですね。
ベクトルは一つしかないですもんね、その話聞くと思う。
そうそうそう。で、そもそも考えたらね、もうリン、その、貞子とカヤ子っていうのを言ったら主人公に持ってきたわけじゃないですか。
うんうんうん、
でそれに呪われるね、女優さんおりますけど、それはまあ言ったら主人公じゃないわけですよ、言ったら。
うん、
映画の主人公は貞子とカヤ子がやったのであるならば、
はいはい、
主人公が勝つ映画ってなったら、それは人類絶望エンド、全滅エンドになるでしょうよって話でね。
まあでも逆に言うと、やっぱ、貞子バーサス、カヤ子が、最終的にその、一つになるという。
うん。
ある種、世界平和を描いていると言っても、ですね、やっぱり。手と手を取り合えば。
お前は、みんな一つになろうよっていう。
そうですよね。人類なんて滅亡できるぜ。ね、そういう、なるほど。
だからまあ、なんていうんですかね、驚かされはしますけど、
はいはい。
まあまあ、ホラー映画じゃないよなっていう。
まあ今ちょっと途中途中正直めっちゃ怖かったんですけど。
あ、そうですか。
この最後まで聞いた今、ちょっと晴れやかな気分ですね。
やっぱね、なんかあのっていうのを日本のジャパニーズホラー的な怖さって何かっていうと、うん、やっぱ一番最初に話したように、こう未知なる恐怖やと思うんですよね。
はいはいはい、はい。
でも今回の映画なんか、貞子っていうのはこういうキャラですよ。カヤ子っていうのはこういうキャラですよっていうのがあってしかりの、ところから始まるから、
うんうんうん、
そこで怖さはもう半減するわけですよ。
もう説明いらないっていうか、なんというかね。
知ってるもん。あ、貞子ってあれねって知ってるとこから始まるじゃないですか。
はいはい、
で今回の映画の構成上、そのリンクとジオンの本筋からは離れたキャラクターとして設定されてるから、
うんうんうん、
一応この今回の作品の中では、
うん、
貞子もカヤ子も都市伝説扱いなんですね。
なるほど。
で、都市伝説が強くなりすぎた結果、実体化したみたいな感じの意味付けがされてあるんですよ。
うんうんうんうん。
で、その、作中に出てくる一人の、その、都市伝説とかを調べてる教授がいるんですけど、
はいはいはい。
貞子に会いたい教授がいて、呪いのビデオが本当にあったら、僕にくれないか、みたいなことを言っちゃう教授が出てきててね。
ほうほうほうほう。
民族学者みたいな。
ほう。
で、そこに主人公たちは、その呪いのビデオ見ちゃったんですみたいな相談をしに行ったりもするんですけど、
うんうんうん、
言ったらこの世界の中では貞子は都市伝説なんですよ、
うんうんうん、
でも非常に実在しているであろう可能性が高い都市伝説みたいな語られ方をしているので、
うんうんうん、
なんか逆に怖さがそこでも半減するんですよね。
なるほど。
なんかもう怨念とかじゃないやんと思って。
そうですね、
うん。こっち先女レベルなわけですよ。
本当の伝言ゲームになってるんですね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
なので、いわゆるその、心の底から怖がる何かっていうのは正直ないなと思って。
なるほどな。
まあ仕方ないんですけどね、それは。
うんうんうん。まあまあまあ、大人の事情も、加味して、
加味してね、
多分、うん。
まあそんな感じかな。映画自体に関しては。そういう意味では、うん、まあ楽しめたんですよ。
そうですね。割と、なんか、ホラー映画として、みたいな触れ込みしたものの、みたいなのはわかりましたけど、わかるとか、振りみたいになるというのは言ってた意味はわかりましたけど、まあ、割と楽しんでいますね、それね。
はい。楽しめました。ただ怖いかって言われたら、 笹山さんの怖いかという答え、問いに答えとしては、
うん。
いや、そんなにっていう。
うんうん、なるなる。
なる。まあ、実際この映画の、なんか、PR の仕方も結構コミカルな感じでこう企画とか立てて PR していってるじゃないですか、なんか。
大元がエイプリルフール企画なんですよね。
あの。まあ、どこまでが作られた話かは。まあまあまあ。ですけどね。
まあ、一応その、ね、外に出てる触れ込みとしては、そこからまあ実現したみたいな、一応ノリなんですよね。
なんかその、貞子とかや子の政見放送とかね。
あ、そんなもあるんですか。
そんなコミカルな PR の仕方とかもしてたり。あとなんか始球式とか出てたりしてたから。
始球式やってましたね。うん、
まあ PR のプロモーションの仕方がまあそんな感じやから。
うんうんうん。
ゴリゴリのホラーで押すというよりかは、なんか家族みんな含めて見に来てねえじゃないですか。
まあおま、まさにお祭りですよね。
実際なんか小学生の導入とか多いらしいですしね、なんか。
いやでもその体験自体がその小学生多かったっていうのもね、さっき言ってましたし。
でもある種ファミリーで見に行く初めのホラー映画としてはいいかもしれないですね。
うんうんうんうん。えっていう感じになって、ワイのワイのできるかもしれないですね。
いい意味でドロドロしてないですからね。
なるほどな。
なんか本当のゴリゴリのホラーになったら、呪われる側にも理由あったりするじゃないですか、なんか。
はいはいはいはい。
で、なんかこう、どっちつかず、どっちも悪いとは言われへんし、
うんうんうん、
でもスカッとせえへんし、みたいな終わり方とか、たまにしたりするじゃないですか、なんか。
まあまあ、強いて言うなら、その呪い側の方に同情しちゃったりできる理由ありますからね。
まあまあ、それもありますしね。
うん。
あの、そういうのはどっちもない。あの、呪われる方もたまたまビデオ見てもっただけやし、呪う方も基本的には都市伝説から生まれたモンスターなんで。
いや、だから僕話聞いて、どっちかというとドラゴンボールやなっていう印象しかない
んです。あ、まあ、そんな感じですよ。
もういきなり、はい、地球にフリーザ来ました。
あ、まあまあ、まあ、そんな感じ。
はい、そしたらいきなりセルも来ました、みたいな。
いや、ほんまそんな感じですよ。
はい、サタンどうしますか？あ、あいつらを戦わせればいいんじゃないか。そうだ。
ほんまそんな感じ。
あ、出会いました。なんだお前は。何ですか、あなたは。みたいな感じ
いや、ほんま、ドラゴンボールに例えて教えてくれよって言ったらそんな感じですよね。
で、キーが、いわゆるエネルギー波がその呪いのエネルギーですよね、うん、もう本当に。で、それが混ざり合った結果でこう、ボーンってブーが生まれて、はい、終了みたいな。
いや、ほんまそうです。
感じですかね。はい。
いや、いい例え方をしたな。
そういう感じなのかなって話を聞くと思ったんで、あれ？それ楽しそうですねっていう感じがしちゃって。
いや、これ、ここの部分を編集で、最初に持ってきましょうか。それで全てが完結しますよ。
なるほど。あ、そうなんですね。あ、まあ、ならまあ、エンターテインメントとしては素敵ですね、それは。
いいんじゃないですか。
うん。だから、まあ、まあ、これがある種批評的な言い方になってしまうんだろうなと思うんですけど、なんか今やっぱ思いますね、あの、あんまりこう、評価されることに対して、こう、ちょっと気構えるみたいなとこも多分あると思うんですけど、今の時代って何か作る方も。
うん。
うん、あんまそう考えてない感がいいですね。なんか、逆に。
そうですね。まあ、実際、これもなんか大人の意見になってしまうんですけど、
はい。
まあ、白石監督にしてみたら、
うん。
まあ、何らかのステップアップにしたいわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういう意味ではなんか、貞子、かや子っていう有名キャラクターを使ったこの映画がどう見られるかなんてことは、まあ、うん、そら気にはならないわけはないじゃないですか。
普通そうですよね。
それでも、俺は俺のやりたいことをやるんや、ってやった感はあったなと思います、
ね。そうですね。うん。なんかそれはなんかまあ、それがいわゆるその映画、まあ、いい映画体験してるねっていう状態にはなるのかな
と。ただね、その大人の意見は正直言っても意味がないから、やっぱり最初のあの小学生の、反応が全てやなと思いますね。
そうですね。うん。そのスクリーンに向かって。
何でも怖がらせたら言うもんちゃうぞボケがっていうのも。おかしな意見ですけどね、それもね、理屈として。いやいや、怖がらせ映画やからって。
いや、ホラー映画やから。
そうそうそう。そして、お前、怖がらされてたんや、みたいな。何やかんや言うて。
いや、でもいいですね。はい。それは素晴らしいな。
まあ、そんな感じですかね。
なるほど。なんかでも、はい、よかったです。はい。
ぜひ、笹山さんも見に行っていただけたら。
あ、遠慮しておきます。
メガネ外して見に行っていただけたら。
あ、そうですね。まあ、見に行く際はメガネ外そうかなと思います。
そうですね。
よく見えないメガネをかけていこうかなと。
は
めてね、思いますけど。まあ、それでも僕多分、ビビってるでしょうね。
まあ、音でまずビビるでしょうね。
いやー、そうでしょうね。
あの、よくあるホラー映画の、
はい。
とか、
うんうんうん、
なんなんて、めっちゃ思いますよ、毎回あれ。誰が発言してんって思いますわ。あのカメラがファーって触れる瞬間。なんだあれ。
いや、あれはね、まあ、音業界としてはね、うん、とってもテクノロジーに溢れ。
ちょっと周波数の高いキーキーみたいな感じの音とか。誰が発明したんですか？
当ててるやつですね。誰がっていうのはちょっと難しいですけどね。あれ最初でも偶然のなんか産物やったみたいですよ。
そうなんや。
はい。なんか。あとバーバンってその、やつも、ちょっとだけそのリズムをずらしたりするから、ちょっと不安定さを煽るみたいな。はい。なんか、4回鳴ってるうちの3回目だけちょっとリズムが違うとか、そういうやり方をしてるらしくて。
はい。なんか。いや、あれは単純に普通に驚かされますよ。
あ、すごいですよね。
あそこで可愛い犬が出てきたとしても驚かされますよ。
そうそうそうそう。可愛い犬が出てきても驚く、面白いな。そうですね。
はい。
だから全ての集合値なんでしょうね、やっぱり。
まあまあね。まあまあ確かにその、怖がらせるっていうのはね。まあ、特殊ですよね、考えてみたら。
そうですよ。だから僕本当にホラーはなんでその、みんななんでそこまでして怖がりたいかねって思ってますから。
まあ日常で怖がるという体験をすることって、
うん。
だいたいやばい時なので、
うんうんうん、うん。
その時には楽しめないからでしょうね。
ああ、なるほど。ちょっとこう、まあ他人事で、その、怖いというその感じを楽しめるっていう言い方になるんですかね、
そうそうそう、
言い方できる。
日常で本当に怖いとき多分、いや、ほんまにやばいときやから、
うんうんうん、
楽しめないのでね。
そうですね、確かに。
恐怖体験、つうものは。
なるほど。そういう意味ではまあ、いいですね。
まあ、なんか思いのほか長くなってしまいましたね。
いや、それだけの楽しみを、できたということで。
いやー、ほんと小学生に感謝ですよ。
そうですね。でも本当に。まあ、感謝はちょっとある。そうですねって言ってから、かんって思います。
何も別に僕も感謝することないなと思いましたけど。まあまあ、そういう外の話も含めて面白かったなというところで。
そうですね。でもなんか、変ない、もう、軽い言い方としてはお金払った分楽しめたんだなっていうのはすごいいいですね。
そうですね。
うん。
見て損したわとは思わなかったです。
うんうんうんうん。なるほど。じゃあぜひ皆さんもこの、そうですね。セルバーサスフリーザーいただければ
いいんじゃないか。いや、ほんまですね。
思います。はい、
地球ドッカン大バトルをちょっと見てもらえれば
いいんじゃないか。最後に残るのは誰だ、
ね、誰ですね。まあまあ、見に行って損はない映画だと思うんで、はい、皆さんよろしければどうぞというところで、
はい、はい。
お送りしたのは沢田信也と、
お疲れ様でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
ああ、う
ん。うん、あ、あなただったのね。